人のタイプによる言語選択。聞き手は皆同じ感覚を持っているわけではなく、また話し手とも違います。そのような感覚の違いに配慮することで、伝え方の質を上げる方法をご説明します。VAK、人には優位に使っている感覚がある。プレゼンは論理的な話の組み立てだけでは不足です。聞き手が内容を理解しやすくする配慮を必要とします。優れたコミュニケーションができる人は、他人と自分は違うということを知っていて、それぞれの違いに配慮できる人だと言います。ここでは VAK という人の違いから、それに配慮した話し方について考えてみましょう。VAK とは、視覚、ビジュアル、聴覚、オーディトリー、体感覚、キネステクスの頭文字を取った言葉で、人が優先して使う感覚器官を表現する言葉です。人の意識は常に外界からの情報を意識的、無意識的に取り入れていますが、そんな外部の情報を取り入れるときに優先する感覚器官は人それぞれで実は違いがあります。この優先する感覚器官によって理解しやすい情報形態も違うことが分かっています。この違いに着目して、相手により伝わりやすい情報になるように配慮することで、コミュニケーションの質が高くなります。日常会話、交渉や説得、営業トークに生かすことができます。加えて、プレゼンテーションの時にも、多くの人があなたの話に興味を示し、内容の理解や納得をしやすくするようにすることができるのです。VAK それぞれの特徴は以下のように理解しておいてください。すでにコミュニケーションのパートで VAK を学んだ方は、もう一度思い出しましょう。 V、 ビジュアル、視覚。視覚を優先して使う人。情報を画像でつかみ、画像で想像する。A、オーディトリー、聴覚。聴覚を優先して使う人。耳から入る音に敏感。情報を言語や音でつかみ、言語のまま取り込む。K、キネステクス。触覚、味覚、嗅覚。肌感覚と言われるものも含む。自分の体での感覚を使い、理解や記憶をする傾向が強い人。じわじわとしっかり体全体で味わう。現場などに行って実際に感じようとする。違い分かりましたか？それでは、この違いによって話し方やプレゼンテーションにどう配慮を加えていくか、ポイントを見ていきましょう。1対1の場面で気をつけるポイント。商談や営業などキーパーソンに話をする場合は、そのキーパーソンのタイプが VAK のどれかを会話の中で見極めながら話を進め、タイプがある程度診断できた時点で、そのタイプに合った話し方を選ぶという方法をとります。2、3人の人に対して行うプレゼンテーションである場合は、同様にキーパーソンに照準を絞ればよいでしょう。しかし、多数の人を前にしたプレゼンテーションやスピーチの場合は、できるだけ多くの人に伝わりやすいよう、各タイプにまんべんなく配慮するのがポイントです。そうすることで、伝わりやすさや話の効果がぐんとアップします。そのためには、まず自分のタイプを知りましょう。自分のタイプが分かると、自分の発信スタイル、つまり物事の説明の仕方や資料の出し方の偏りが分かりやすくなります。それに気づいた時に、少し違うタイプの受け取り方にも配慮する気持ちになれば、それだけであなたのコミュニケーションセンスは上がります。各タイプの出力スタイルの違い。各タイプの出力スタイル、話し方やプレゼンの仕方などの情報発信のスタイルは、大まかに言って以下のような特徴があります。この特徴こそが自分の伝え方の癖であり、違うタイプからすると話の内容を理解したり納得したりすることを阻むポイントでもあります。まずそれをよく理解してください。自分の話し方は違うタイプの人から見ると、ここが分かりにくいのかもしれないという気づきだけでも、あなたの伝え方はレベルアップします。 V、 ビジュアル、視覚。情報を絵や写真で伝えることが好き。また、自分の中の情報は画像の形で格納されているので、その画像を説明するために身振りや手振りがついた話し方になりやすい。また、本人が頭の中に見えている光景を話すので、あの、このなどの指示語が多くなる傾向がある。話のスピードが速い。動画が進んだり、絵がシャッフルしたりする感覚で話が急に飛ぶこともある。見る、見える、見通しが立つ、結論はクリアなど、見ることに関連した語彙が多い。A、オーディトリー、聴覚。文字情報が得意で、正確な言葉を使おうとする。難しい言葉をそのまま使って話す傾向がある。記憶に格納された言葉をそのまま出力するように発信するので、話している時に表情や抑揚があまりない人が多い。 話のスピードは速く、長い文章を途切れなく話す傾向が強い。そう聞こえた。〇〇は何々と言った。いい響きだ。など、音や声に関連した語彙をよく使う。音や声に関連した語彙をよく使う。K、キネスティクス。触覚、味覚、嗅覚、肌感覚と言われるものも含む。自分の感覚を伝えることに熱心。一旦体の感覚にしまったものを取り出して伝えようとするので、こう、何というか、と何かを絞り出すような表現が出てきたり、手を使った身体表現が多くなることがある。ロジックよりも感覚や感動に比重を置く傾向で、感覚の出現により唐突な話の展開が出てくる場合もある。話のスピードは比較的ゆっくりだが速い人もいる。自分の感覚で納得してから情報を取り出すので、微妙な間がちょくちょく入ることがある。やっと腑に落ちた。重たい話だ。実際に触らないとわからない、と感覚重視の語彙をよく使う。いかがでしょうか。これは自分だ。あの人はこのタイプだと思い浮かべる人もいるでしょう。このような出力スタイルの違いによって、違うタイプ同士では当然ながら話が理解しにくい、納得しづらいという現象が起こりがちです。例えば、自分が V だった場合は、説明もスライドばかりになり、A が必要とする文字情報やロジカルな説明が不足していたり、K が必要とする考えて自分の中に落とし込む時間を軽視して話のテンポが早すぎるとなっているかもしれません。自分の感覚だけで終わらず、他の人の感覚で自分の話し方を確認するようにすると、自分の話し方をよりバランスよくスキルアップすることができます。